創世記2章18節から25節をお読みいたします。また神である主は言われた。人が一人でいるのはよくない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。神である主はその土地の土であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれそれがその生き物の名となった。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかしアダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。男から取られたのだから。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。今日は、ただいまお読みしたところから男と女に創造された人間という題目で工藤先生に説教していただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。それでは一言お祈りしてから始めたいと思います。お祈りをいたします。愛する私たちの天の父なる神様、今日もあなたの言葉である聖書を与えてくださっていること感謝いたします。あなた、私たちがどのように歩んだらよいか、何が必要なのか一切をご存知ですから、主ご自身が今お一人お一人に語りかけてくださいますように、この聖書を掲示した御霊様ご自身が今私たちの心を照らし、よくわかるように助けてください。また一週間の歩みも同じ御霊様が導いてくださいますようにお願いします。この時あなたの御手にお委ねし、イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。今私たちはこの始まりということについて、世界の創造ということについてご一緒に聖書から教えられているところであります。人間は偶然に生まれたものではなく、お一人お一人神様がお作りになられました。そして神様は人をエデンの園に置かれました。さっき説明していただいた通り、エデンの園というのは神様によって囲われ守られている場所という意味であります。人はこのエデンの園で何をしていたか、楽園と呼ばれているので、ゴロゴロしてね、果物食べていたのかなと思ったら、そうじゃないんですね。神の形として作られた人間には、この地を支配していくという使命が与えられました。これをほにゃらら命令って言ったんですけど、覚えてますでしょうかね。なんだか命令、文化命令と言われているものですね。文化命令というものが人間に与えられました。全地を支配するということですけど、この支配というのはこの地を守っていくこと、またこの地に仕え、この地を生かしていくという使命でありました。この文化命令に従って、神様の愛と栄光をこの全地に表していく、これが人間の使命として与えられたのでした。 そしてその使命を果たすために必要なこと、それが前回学んだ善悪の知識の木が与えられていったということであります。善悪の知識の木、この木から取っては食べてはならない、この神様の命令を守ることによって人は神を神とし礼拝するということを与えられていったのでありました。私たちも今礼拝をしていますけれども、この礼拝をするということの中心にあるものは、あなたが神であられます、私たちは作られたものですと、こういう表明をすることが礼拝の中心部分にあることであるんです。人間がこの全地を支配していく、神の代理として支配していくにあたって誤った支配になってしまわないように、この礼拝ということが定められていったということなんです。そして今日もう一つ大切なことが与えられていきます。それは結婚と家庭ということが与えられていきます。まあ、礼拝が神様との縦の関係とすれば、私たちの横の関係が与えられていくということなんです。人間というのは愛し合う場、支え合う場、受け入れ合う場があって初めて使命を果たしていくことができるものではないでしょうか。三浦絢子さんがですね、こういうことを言っているんです。家庭というのは愛を学ぶ学校だと、三浦絢子さん言われました。家庭とは愛を学ぶ学校であると。確かに家庭を通して私たちは愛するってどういうことなのかということを学んでいくものであります。しかしそこでまず私たちがぶつかることは、自分は愛することができないということではないでしょうか。自分からは愛が出てこないんだなということを家庭において学ぶものであります。それではどのようにしたら家庭が本当の愛の場となっていくことができるのか、本日は神様が定めた初めの結婚、そして初めの家庭というところからそのことを一緒に見ていきたいと思っています。独身の方もいらっしゃると思います。まあ、その方は将来結婚に導かれた時のために今日のことを学んでいただきたい。また生涯独身という賜物が与えられていく方もいらっしゃいます。その方にとってはこの神の家族、教会が一つとなるということと今日のことが深く関わってきますので、ご一緒に学んでいきたいと思っています。それでは早速聖書に入っていきます。19節から20節までもう一度読みしたいと思います。19節と20節。神である主はその土地の土であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれそれがその生き物の名となった。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかしアダムにはふさわしい助け出が見つからなかったと言われています。いよいよエデンでのアダムの生活が始まっていきました。園を耕し守るという文化命令の働きです。当然そこに住んでいる動物たちもすべてアダムの手の中に委ねられていきました。アダムは動物たちに名前をつけていますけれども、名前をつけるというのは支配権を表すことであります。アダムの手に委ねられているということです。繰り返しになりますけど、聖書の言う支配というのは守り育て生かすことにあります。そのためにアダムは相手をよくよく知っていく、そしてその動物の特徴をつかんでふさわしい名前をつけていくわけです。この相手にふさわしい名前をつけるということは、相手を生かすということのためにどうしても必要になってくることなんですね。 昔五代醐っていう歌手が若い人は知らないかな、竹川幸秀さんってね、五代醐っていうグループに歌にビューティフルネームっていうね歌があったんですね。でその歌詞にですねこういうのがあるんです。名前それは燃える命、どの子にも一つの命が宿っている、呼びかけよう名前を、素晴らしい名前をと、そういう一節があるんですね。こうアダムが動物たちをよくよく見てふさわしい名前をつけていったということ、それは動物たちを生かしていくというアダムの使命にとてもかなったことであったのではないでしょうか。しかしです、その神様に命じられた働きをする中で、アダムは満たされないものを感じていくんです。20節に、こうあります。しかしアダムにはふさわしい助け出が見つからなかった。ここにはアダムの欠乏感が表されています。あらゆる動物がたくさんいても果たすことのできないこのふさわしい助け、ふさわしい助けというのは一体どういうことを表しているのでしょうか。まず一つ言えるのは、この助けは動物にはできない助けであったということがわかります。つまり労働力としての助けであるとか、また寂しさを埋めるための助けではなかったということがわかります。時々ここの今日の聖書箇所からこう男性と女性の従属関係が教えられる場合があるんです。だからキリスト教は男が上で下、女が下なんだって言われますけれども、それは間違いです。単なるサポート、労働力の助けであれば動物でもよかったわけです。そしてこの助けでという言葉は、聖書の他の箇所を見ると神様の助けという意味でも使われることがあります。この助けということ自体には下のものという意味は含まれていないんですね。それでは動物にはなすことのできなかったふさわしい助けというのは一体何を言っているのでしょうか。このふさわしいという言葉、この言葉には向かい合っているという意味が含まれています。向かい合っているという意味、人と人とが差し向かいになっている様子、これがふさわしいという言葉が意味するところであります。神の形同士、そういうもの同士にしか成し得ない向き合うということ、そこにおいて生まれる生きた深い交わりということ、これがアダムにとって必要な助けであったということがわかります。このふさわしい助けということの意味がわきまえておかないと、私たちの夫婦関係はともすると単なる労働力の交換のようなものになってしまいます。家事をしてもらうための相手とか、お金を稼いでくれる相手というふうになってしまう危険性があります。また夫婦の会話であっても、これはうちにもよくあったことですけれども、単なる情報交換になってしまったり、まあ、業務連絡だけの会話ばかりになってしまうということが起こってしまうものです。しかし人間にはふさわしい助け出が必要でありました。つまり顔と顔を合わせて、心を通わせて語り合うこと、互いに理解し合い、そして祈り合うことのできる人格的存在が人には必要だということなんです。それでは同じ人格関係でも、なぜ男と女に作られたのでしょうか。神様は男だけの世界を作ったのではないんです。男と女の世界をお作りになられました。それは異質なもの同士、違うもの同士が存在することによって、 互いに補い合う関係を神様は作られたのだということなんです。違うもの、そういうお互いの存在があって初めて二人は組み合わされて一人の人になっていくことができるということなんです。これはちょうど神様にすごく似ています。父、子、聖霊の三つの威嚇があって初めて一つの神であられる。私たち人間が神の似姿に作られたと言われている通りのことがここで起こっているんです。この二人で一つということ、このことが21節以降にさらに教えられていきます。21節から23節までをお読みいたします。21節から23節まで。神である主は深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、男から取られたのだから。ここで神様は男を眠らせて女を作り上げておられます。それゆえ男は女の創造には一切関わっていません。神様の御手が直接女を作り上げられました。それゆえ男と女は同等の存在とここでも言うことができます。聖書を読み進めると、確かに女の頭は男であるとか、そして男の頭はキリストであるというような教えがあります。これは男女の秩序と役割を教えているところです。しかしそれはあくまでも役割という側面であります。存在の上下を教えているのではないということ、そのことが本日のこの箇所からも分かることなんです。女は男のあばら骨から作られました。なぜあばら骨から作られたのか、これはいろんな解釈があるんですね。仲介書を見てもいろんなことが書いてあります。例えばこういう、素敵な解釈があります。女は頭の骨からは作られなかった。男を支配するために作られたのではないからである。また女は足からは作られなかった。男に踏みつけられるために作られたのではないからである。女は男のあばら骨から作られた。それは男の力強い腕に守られるため、また彼のハートに最も近くあるためだと。素晴らしい解釈だなと思います。他にも本当にいろんな、なぜあばら骨なのかっていうのはあるんです。まあ、いずれにせよここで一番中心的なのはアダムの一部から女が作られたということであります。男の足りないところ、まあ、人間同士の足りないところを埋めるものとしてくださったということが言えるのではないでしょうか。23節でアダムが歌い上げます。これこそついに私の骨からの骨、肉からの肉、自分の家計を満たしてくれる存在なんだということを喜び歌っているんです。しかしどうでしょうか。私たちの結婚、また家庭ということを考えたときに何が一番難しいかというと、それはやはり互いの違いにあるのではないでしょうか。育った環境も地域も全く違うもの同士、価値観も違う2人、ましてや男と女という根本的な違いを持つ2人、それが一つ屋根の下で生活をするのですから、大変なことがあるのは当然のことであります。しかし同時に違いがあるからこそ お互いの不足を補うことができるということも言えるんです。この違いが恵みとなるという、まあ、我が家の証を一つだけさせていただきます。まあ、本当家のことで恐縮なんですけれども、妻はいないですね今あのうちの妻はですね、会話する中でこういう会話が好きなんですね。今日は晴れてるねって、明日は雨だねって、あ来た明後日は雪だねって今年は雪降るのかなって、そりゃ降るだろうってね、そんな会話が多いんですね。まあ、そういうなんていうかたわいもないというかですね日常的な会話が繰り広げられていきます。で、以前の私はこういうふうに考えていました。まあ、そういう小さなどっちでもいい話もいいんだけれども、将来の話であるとか、人はいかにして生きるべきかとかね、どうしたら良い証ができるだろうかとか、そういう大事な話がしたいといつも私は思っていました。しかしある日妻に教えられたことがあります。妻が言うには、小さな話もできない人と大きな話はできないでしょうと、そのように言ったんですね。その通りだと思ったんです。確かに先を見ることは非常に大切なことです。しかしそれはまず足元のこと、日常のことから始まるんだと、そのことを私は教えられ、非常に納得したことを覚えています。まあ、違いから恵みを受けるという一つの例でありました。一人では完成されることのできない人間のために、神様は女を作られ、男のところへと連れて来られたのであります。22節を見ますと、まるで父親が娘を伴って花婿に娘を手渡す、その結婚式の一場面のような描写がなされているのがわかります。アダムは神様に感謝して、自分の一部分として彼女を受け取り、女と呼びました。女というのは聖書の言葉ではイシャーというんですね。で、男、イシューから取られたのでイシャーと名付けたんです。イシューとイシャー、この二人は同じところから作られたもの、向かい合うことのできる同じ神の形同士であります。しかし同時に二人は違う性質を持つもの、互いに補い合うことができる者同士であったんです。神様がお作りになられた統一性と多様性ということ、この同時が、この2つが含まれている神様の深いご計画が男と女にはあるのだということがわかるんです。それでは最後に、神様が定めた結婚の順序ということを確認してまいります。24節から25節にそのことが書かれています。24節から25節、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。結婚式でよく朗読される聖書箇所であります。ここには聖書が教える結婚の順序、秩序が教えられています。第一には、男と女が成長して大人になったなら、父と母の元を離れる、そして一人の人間として独立していくということが教えられています。それがあった上で、第二に、神様から与えられた相手と結婚をする、結婚の契約を交わすということ、その上で二人が結ばれ、心も体も一体となるという結婚の順序であります。このようにして生まれた夫婦は一体ですから、すべてのことを共有します。そしてすべてのことをお互いに受け入れ合っていくんです。 しかし現代の結婚観というのは非常に混乱しております。独立して一人の人間として歩む前に自分の勝手な相手と一つとなってしまう。そして子供ができたなら結婚をしていく。しかし親から離れていないので二人は一体となることができないんですね。当然それぞれの違いというものが障害となっていきます。時には親の保護のもとに戻ってしまうということも起こります。親もまた自分たちの関係がうまくいっていないということが多いので、子供や孫が戻ってくるということを喜んで受け入れてしまうんですね。これが現代の結婚観です。しかし大事なことはまず一人の人間としてしっかりと立つということです。そのためには自分をお作りになった神様との関係をしっかりと確立すること、つまり自分の信仰を持つということが大事なことになります。イエス様を信じて神様との関係を確立した上で結婚に向かっていくということなんです。その上で主にあって神様にあって互いに許し合い受け入れ合い一つとされていくのです。この初めの結婚の順序、これから結婚される皆様にはぜひ覚えていただきたいと思います。ここまで本日は男と女に作られた人間ということについてご一緒に見てまいりました。人は互いに一つとなり補い合うことで完成されていくものであります。実は完成の時には結婚関係はなくなるとイエス様が教えておられるんです。マタイの福音書22章の30節をお読みいたします。マタイの福音書22章の30節、復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようですとイエス様はこのように教えられたんです。新しい国、天の御国では人は目取ることも嫁ぐこともなくなるというんですね。今の夫とか妻という関係はやがてなくなるそうです。寂しいでしょうか、ほっとしているでしょうかまたパウロも結婚が究極的に目指すところをこのように教えているんです。エペソ人への手紙5章31節から32節、エペソの5章31から32、それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのですとこのようにパウロは教えています。結婚が表すものがキリストと教会の一体化、これを目指しているんだとパウロは教えているんです。それゆえ救いが完成して私たちがイエス様と完全に一つとなるとき、もはや結婚関係は必要なくなるのだと教えられているんです。それゆえ冒頭触れましたけれども、独身の賜物が与えられた方にとってはキリストと一つとなるということ、これが今日の御言葉への応答となっていきます。そして結婚関係が与えられているお一人お一人にとってはイエス様を頭とすること、イエス様を頭とすることによってこの結婚が完成されていくんだということを覚えたいと思います。二人はキリストの体として一つにされていくということなんです。そして各機関となることによって互いに補い合い支え合うことができるということなんです。最後にエペソの2章15節を読みいたします。これは今週の御言葉になっていますので、週報をお持ちの方は週報をご覧になってください。エペソ人への手紙の2章の15節の後半から 16節までになります。お読みいたします。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。この箇所、直接的にはイスラエル人と異邦人の関係、相反する者同士が十字架によって一つとされるということが教えられているところであります。しかし私たちも全く同じことであります。罪ある者同士ですから、違いが敵対関係となってしまう、そのような私たちであります。しかしイエス様がその敵意というものを十字架によって滅ぼしてくださいました。罪から解放された私たちにとっては、互いの違いというものは敵対関係ではなく、生かし合い補い合うものとされているんです。イエス様を頭とすることによって、互いの違いを神の助けなんだと、このように受け入れていくことができるようになりました。ここに一致がなされていきます。このように共に集まって礼拝をお捧げすること、そして家庭においてはキリストを頭として一つとされていくこと、その上で私たちは初めてこの世界を治めるという尊い使命に向かっていくことができるものであります。この礼拝、そして家庭、そして文化命令、神を愛すること、人を愛すること、そして土を愛すること、この3つをもって私たちは神の栄光を表すようにと招かれているんです。これが私たち人間の本来の歩みであります。これからもご一緒に神の栄光を表す歩みをなさせていただきたいと願っています。それではお祈りをいたしましょう。この世界をお作りになられた天の父なる神様、今日私たちが地を治めるという使命を果たしていくために、礼拝に続いて結婚と家庭ということが与えられていることを教えられました。イエス様が不在になっているところでは、結婚でも家庭でも、またこの神の家族でも一つとなることができないことを私たちは痛感しております。どうかいつでもどこででもイエス様を頭として、イエス様にお従いしていくことができますようにとお願いいたします。今この世界は本当に混乱して、分断や争いがたくさんありますけれども、一切の解決はイエス・キリストにあります。どうか私たちを世の光、地の塩として使わし、用いてくださいますようにとお願いをいたします。私たちの主であられますイエス・キリストの御名を通して御前にお祈りを捧げいたします。アーメン。